聖学院教会と滝野川教会が年に一度講談交換を行うようになりまして、今年で5年目となります。最初の講談交換は今から4年前、2021年9月26日のことでした。赤田直樹先生が聖学院教会の主任牧師として着任をされたのはその前の年のことです。聖学院教会の皆さんにとって赤田先生をお迎えしての新たな歩みは新型コロナウイルスの脅威とともに始まることになりました。それから1年半を経てなおもコロナ禍が猛威を振るう中で講談交換を始めたのです。そのことを私たちの大切な歴史として記憶に刻んでおきたいと思います。コロナなんかに負けない、そんな思いがありました。聖学院教会と滝野川教会、この二つの教会の歴史的な絆を再確認しながら、困難な中でも伝道協力を進めていこうと願ったのです。一緒に集まることが制限され、共同の食事を断念せざるを得ない中での講談交換でした。ディサイプルスの教会にとって礼拝の命ともいえる聖餐式まで休止をしなければならない時期がありました。礼拝に集まったみんながマスクをしている。アクリル板で隔てられた中、マスクをしたまま説教する。今思えば異様な姿であったと思います。声を出さずに祈る黙祷という言葉は以前からありましたけれど、賛美歌を黙って歌う黙唱、黙って食べる黙食などという新しい言葉も生まれました。一緒に集まり、一緒に歌い、一緒に食べる。教会の交わりの形が大きな打撃を受ける中で、それでも二人三人が主イエスの名によって集まるところには、主ご自身が共にいてくださる。主の原理を信じる、その信仰に支えられながら礼拝を続けてきた。そしてコロナに負けそうな心を奮い立たせるようにして講談交換を始めたのです。あれから4年を経て、世の中は大きく変化をしていく中で、年に一度の講談交換を続けることができている。そのことを嬉しく思います。昨年の講談交換から1年ぶりに御言葉を携えてこの場所に立たせていただきました。この礼拝に共に連なることのできた皆様お一人一人の上に主の御臨在による恵みと祝福をお祈りいたします。今日皆様と共に聞きたいと願って準備をしてまいりました御言葉は、コリントの信徒への手紙2の中の一節であります。その名の通り、コリントの教会に宛てて書かれた手紙の一部です。伝道者パウロは、地中海世界を行き巡りながら、各地で福音を述べ伝え、信仰者の交わりを育てていきました。教会の交わりを築くと、その土地を離れてからも、礼拝者の群れのために祈り続け、細やかな心配りを続けました。旅先からいくつも手紙を書き送った。生まれたばかりの教会が、 間違った教えに惑わされることがないように、キリストを信じる信仰に固く立つことができるように、そして教会に集う一人一人が福音の力に生かされ、教会全体が思いと言葉を一つにして神を礼拝する群れとして整えられていくように、それが伝道者パウロの心からの願いでした。今日の教会においても伝道者、牧会者として立たせられた者はこのパウロの姿に習うべきであると私は常々思っています。パウロの手紙には教会のための祈りの言葉が散りばめられているのです。それを読むならば、パウロという人が実によく教会のために、教会に生きる信徒一人一人のために祈っていたということがよくわかります。しかもそれだけではないのです。パウロはまた率直に祈りの助けを求めた人でもありました。私のためにも祈ってください。パウロは遠慮なく教会に頼みました。伝道者としての働きを続けていくために、教会の祈りの支えが必要だ、なくてはならない、そのことをパウロはよく知っていた。伝道というのは伝道者だけの孤独な技ではありません。祈りの交わりの中でこそ教会全体が伝道する群れとして形作られていくのです。コリントの教会に宛てた手紙の中でもパウロは率直に祈りをもって助けてくれるようにと頼んでいます。神によって使徒として立てられた自分の務めを理解し、これを受け入れ支えてくれるように教会に求めているのです。ところが、そのパウロとコリントの教会の間に喜びに満ちた祈りの交わりではなくて、冷ややかな不信感が忍び込んできたことがわかります。直接の事情としては、パウロの旅行計画の変更による行き違いがあったようです。パウロはコリントの教会を訪ねる計画を立てた。そして教会の人たちもパウロが来てくれるのを心待ちにしていたと思われます。先ほど朗読をしましたコリントの信徒への手紙2の第1章15節と16節にこう記されています。このような確信に支えられて、私はあなた方がもう一度恵みを受けるようにと、まずあなた方のところへ行く計画を立てました。そしてそちらを経由してマケドニア州に赴き、マケドニア州から再びそちらに戻ってユダヤへ送り出してもらおうと考えたのでした。最初のこのような確信というのは、直前の段落に描かれている内容を受けています。終わりの日、主イエス・キリストが再びおいでになるとき、伝道者と教会がキリストの御前にお互いのことを誇らしく思うことができるような交わりの中に置かれている、そのことを望み見ているのです。私たちは自分の愛しているものを誇らしく思います。お互いがお互いにとって誇りであるような関係、それはお互いのために祈り合う愛の交わりから生まれます。伝道者にとって教会が誇りである、教会にとってもその伝道者が誇りである。祈りの旅ごとに誇らしい気持ちでお互いのことを思い起こす、 素晴らしいことではないでしょうか。少なくともパウロはそのように教会を見ていた。そのように教会を愛していました。けれども思いがけないことに、そしてとても残念なことに、教会の側にはパウロに対する疑いと不信感が芽生えていたのです。コリントの教会に宛てたパウロの手紙を読んでおりますと、ところどころにパウロ自身が弁解をしているように聞こえる言葉が目につきます。当然だと言えるかもしれません。愛する教会から不信感と誤解に満ちた批判の言葉が投げつけられたら、誰だって必死になって弁解せざるを得ないでしょう。けれどもこの弁解というのはなかなか癖物だと思います。私たちの普段の人間関係においてもそうです。誤解をされ、批判されて、一生懸命になって弁解をしていますと、だんだん自分の方が惨めな気持ちになります。いつだって、批判をしている側の人の方が自分を強い立場に置くからです。攻撃は最大の防御だと言いますけれども、先に批判を始めた者の方が明らかに有利な立場に立つことになる。少なくとも他人の非を責めている間、私たちは自分自身の非を認めなくても済む。自分にやましいところがあったり弱みがあったりするときほど、躍起になって他人を責めるということがあるのです。いずれにしましても批判と弁解という関係の中からは、どんなに譲っても祈りの交わりは生まれてこないのではないでしょうか。そこにあるのは、お互いのことを否定する、相手を否定して自分自身を正当化しようとする自己中心的な論理です。確かにこの世界には自分の正義を振りかざして他者や他国を非難するような言葉があふれています。この世には対立や争いの元になるような批判や攻撃の言葉が満ち満ちているのです。それが罪ある人間の現実です。罪ある世の現実です。けれども、私たち教会は罪許された者たちの集まりであるはず。教会には許しの言葉が与えられています。もしも教会の中に、この世と同じようにお互いに非難し合うような言葉が入り込んできたなら、教会の交わりは壊れてしまう。愛は冷えてしまいます。そして伝道の力も伝道の意欲も失われてしまうのではないでしょうか。パウロは何かの事情があって最初に立てた旅行の計画を変更せざるを得なかったようです。コリントの教会をお尋ねする、その約束は果たされなくなってしまったのです。そのことで厳しい非難の言葉にさらされました。続けて17節でこんなふうに述べていきます。このような計画を立てたのは軽はずみだったでしょうか。それとも私が計画するのは人間的な考えによることで、私にとってしかりしかりが同時にいないなとなるのでしょうか。おそらくパウロは実際に軽はずみな計画を立てた軽率な人間だ、そんなふうに非難されたのだと思われます。よく考えもしないで計画を立てておいて、その時々の自分の都合で勝手に約束を破る、失礼なやつだ、しかりと言いながら同時にいなというような、二枚舌を使う信用の置けない人間だと、そんなふうに非難をされたのです。 パウロは自分のために弁解することの虚しさをよく知っていたと思います。それが自分だけのことであるならば、誤解され非難されてもじっと我慢をしたかもしれません。けれども二枚舌を使うと言われたなら、もう黙っているわけにはいかない。なぜならそれはパウロが述べ伝えた福音の真理までも否定することにつながるからです。伝道者にとって実に厳しいことは、言葉だけで福音を伝えることはできないということかもしれません。言葉は語る者の人格を通して伝わるからです。御言葉を語る者はその人格も問われる。もちろんそれはただ信用できる人間かどうかというようなレベルのことではありません。本当に神様がその伝道者を立てておられるのかどうかということ、その点をパウロは問われた。だからこそパウロは神の真実にかけて弁明せざるを得ないのです。続く18節でパウロはこんなふうに述べていきます。神は真実な方です。だからあなた方に向けた私たちの言葉は然りであると同時に否であるというものではありません。さらに19節でその理由を述べます。私たち、つまり私とシルワノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリストは、然りと同時に否となったような方ではありません。この方においては、然りだけが実現したのです。少しわかりにくい言い方をしているかもしれません。しかしここでの話の展開をよく受け止めていただきたいと思う。パウロはここで、この方、すなわち主イエス・キリストにおいては、然りだけが実現した。そう宣言しているのです。然りと同時に否を言うような二枚舌を使うものだと言われて、パウロは一体どんな弁解を始めるのか。その答えを待ち構えていた人たちは一瞬、あっけに取られたかもしれません。二枚舌だなんてそんなことはありません。私はいつも誠実に生きてきました。反対者たちはそんな弁解の言葉を予想していたかもしれない。そしてパウロが必死に弁解するその様子を嘲笑う余裕さえ持っていたかもしれません。ところがパウロはいきなりイエス・キリストにおいて実現した神の然りについて語り始めるのです。自分のことではなくて、キリストのことを語り始めた。私たちは、ここでパウロがなぜ唐突とも思われるような形でキリストの然りについて語り始めたのか、その意味をよく考えたいと思う。おそらく、パウロは自分のことを批判している教会の人たちの言葉の中に、彼ら自身の内面的な問題が現れ出ているのを見抜いたのではないかと思う。一方的に伝道者を批判するその言葉の中に、批判している者たち自身が陥っている問題性が現れていることを見たの。いや、それはコリントの人たちだけの問題ではない。私たちもまた、得意になって人を批判しているときに陥ってしまうことです。然りよりも否の方が力を振るい始める。そういう現実です。考えてみれば、私たちの毎日の生活は、しかりと否とによって成り立っていると言って間違いないのではないか。 肯定するのか否定するのか、そのどちらかを語らなければなりません。イエスかノーか、そのどちらかを言うことなしに生きていくことはできないのです。もちろん健全な批判精神を持つということは大事なことです。何を言われてもイエスイエスしかりしかりそう答えていたら、かえって信頼をなくしてしまいます。誠実に勇気を出して否め、それは違う、そう言わなければならない場面もあるのです。とりわけ教会の中に異なる福音、間違った教えが入り込んできたときには、私たちははっきり否と言わなければなりません。いずれにしても、叱りを言い、また否を言う、それは私たちの人生にとってとても大事なこと。しかしまさにそこでこそ、私たちが抱えている問題が現れ出てくるのではないか。パウロはそれを見たのではないか。私たちがイエスと言い、あるいはまたノーと言う、その時、肯定と否定はいつもバランスが取れているとは限りません。いや、往々にしてうっかりすると、否ということの方が多くなってしまうのではないでしょうか。否定の言葉の方が力を振るい始めるのです。そして批判的で否定的な言葉が多くなっていくとき、私たちはいつの間にか、否定の力に捉えられる。考え方も生き方もすべてネガティブになっていく。私たちの間で罪と死の力が勢いを増していくのです。罪の力、それは私たちの存在を否定する力です。死の力、地上の一切の営みを否定する力です。私たちがこの罪と死の力にとらわれてしまうとき、叱りよりも否が力を振るい出す。否定し、批判し、つぶやく。そこには重苦しい空気が流れていきます。それは死の匂いです。叱りよりも否が力を振るうとき、私たちは慰めを受けるはずの教会において、かえって疲れを覚えるようになる。喜びに満ちているはずの交わりの中で、かえって暗い気持ちにさせられてしまうのです。だからこそパウロは声高く叫ぶ、叫ばざるを得ませんでした。コリントの教会の中に漂う死の匂いを吹き飛ばすように声高く宣言しました。主イエス・キリストにおいては、叱りだけが実現した。神の約束はことごとくこの方において、叱りとなった。私たちの主イエス・キリストにおいて、神の大いなる叱りが語られていることを思い起こさせようとするのです。神は私たちに対して、否ではなく叱りを語ってくださいます。この世界に、私たちの間にどれほどの強い否定の力が働いているとしても、神は私たちを大いなる肯定の中に支えていてくださいます。私たちの人生に対して神は叱り、イエスと言ってくださる、それでよいと言ってくださる。私たちは神の前に生きることを許されているのです。なぜなら、旧約聖書以来の救いの約束がイエス・キリストにおいて完全に成就したから。2000年前、神の一人子が人間となってこの世にお生まれくださり、私たちと同じように人としての生涯をこの地上に刻んでくださいました。 人として生きることの喜びや楽しみだけではなくて、苦しみや悩みをもすべて引き受けながら、そしてついには十字架につけられ、殺された。それは罪と死の力の勝利のように思われたかもしれない。けれども、神の御子の死において、私たちの罪が完全に贖われ、その復活によって死の力は打ち破られたのです。主イエス・キリストの十字架と復活によって、私たちは罪と死の支配のもとから解放された。否定的な闇の力から救い出されて、御子イエス・キリストの命の支配へと移されたのです。否定ではなくて肯定、死ではなくて命。それが十字架から聞こえてくるメッセージです。たとえ悪魔が私たちの罪を告発するとしても、私たちにはイエス・キリストがおられる。病の中にあっても、悲しみや苦しみの中にあっても、死に臨んでさえも、イエス・キリストは私たちの力なのです。私たちはこの神の力強い皇帝の中で、自分自身を神に受け入れられたものとして見ることができる。そしてお互いの存在をも神の愛によって命へと移されたものとして認め合うことができる。お互いにノーではなくイエスを語ることができる。パウロは20節で述べています。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。それで私たちは神を称えるため、この方を通してアーメンと唱えます。神のしかりに応えるように、私たちも主イエスによってしかりアーメンと、そう唱えることができる。それは神の叱りに応える喜ばしい人間の叱りです。私たちは神が養子と言ってくださるのに、自分でダメだと言ってはならない。キリストの十字架を仰ぐとき、自分のことをつまらないものだなどと言ってはなりません。神は御子を、かけがえのない大切な一人子をも十字架につけて、私たちを愛し、私たちを生かそうとしてくださったから、私たちはこの大きな恵み、もったいないほどの恵みを、しかり、アーメン、そう言って受け取るのです。それが信仰でしょう。そこに私たちの立つべき場所があります。キリストの中に入り込むようにして、キリストの叱りの中に支えられて生きる。キリストの叱りの中でお互いが結び合わされる。神は、アーメンと言って答える私たちを、伝道者も教会も共にキリストの叱りの中に固く支えてくださいます。神の叱りの中に立つとき、教会はキリストの中で一つに結ばれるのです。キリストのものとして、キリストの中で一つに結ばれた交わり、それが教会。批判の言葉で引き裂かれることなく、神様へと向かう祈りの中で一つとされている恵みを味わいたいと思います。そのような教会の存在によって、神が栄光を受けになる。神様の救いの約束はキリストにおいて実現し、教会の中に実を結ぶのです。たとえ私たちは真実でなくても、神は真実なお方。神が約束してくださったことは必ず成し遂げられます。 神がお始めになった技であれば、どのような困難が立ちはだかり、なおも否定的な言葉が力を振るうように見えたとしても、必ずその御業は成し遂げられる。神の光が私たちの中に実を結ぶのです。イエス・キリストにおいて、神の光が成し遂げられ、神が私たちに光を語ってくださる。その確かな保証として、神は私たちに、キリストの霊である聖霊を送ってくださいました。聖霊なる神が私たちの間に吹き抜けてくださって、よどんだ否定の力を吹き飛ばし、命の息を吹き入れてくださる。父、子、聖霊なる神の大いなる光の中で生かされて、私たちも力強く、光、アーメンで、そうお答えすることができる。この神の光の中で、お互いに一つにされた恵みを喜び祝うことができる。そのような礼拝の中から、私たちの新たな一周の歩みを始めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、肉の思いではなく、あなたの真実によって、イエス・キリストの真実によって、霊なる神の真実によって、どうかともどもに、神の光の中に立つことができますように、他者を批判し、否定することから、救い出され、お互いに神に愛されている一人一人として光を語り合うことができますように、神様どうぞ私たちに与えられた教会の交わりを豊かに祝し導いてくださいますようにお願いをいたします。イナの力がなお満ち満ちているこの世界のただ中に、御子イエスにおいて実現されたあなたの光を証ししていくことができるように、救いの御業を述べ伝えていくことができるように、どうか教会の伝道の技をあなたが祝し用いてくださいますようにお願いをいたします。どうか教会を通して、あなたの光に生きる教会を通して、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。